こんばんは、 YouTuber のかぐわです。リスナーの皆さん、今日も一日お疲れ様でした。はい、今日は、4月14日火曜日ですね。今日は普通の日ですので、僕のおすすめの映画の話をしたいと思います。かぐわ飯。この番組は YouTuber であるかぐわがYouTube や音声メディア配信周りのニュース、話題、また動画制作の裏話などをゆるうりとお話しするラジオ番組です。スタンド FM、レック、ポッドキャストなど16アプリで配信中です。お好みのアプリでぜひ購読、フォロー、いいね、よろしくお願いします。さて、昨今コロナ関連でいろんなものがね、無料で公開ですとか、それからライブ映像がね、 YouTube で配信とか、そうそうね、ビーズさんとかね、いやー人気ですよね。ビーズさんなんて Spotify でもね、曲ないのに大盤振る舞いでもう急上昇にね、上がっていましたけども、いろんなところでね、無料のコンテンツで出てますので、この機会にね、ゆっくり時間を取ってそういうコンテンツに浸るのもいいかなと思いまして、今日は僕のおすすめの映画というか、まあ僕の思い出の映画をご紹介したいと思います。作品名、今を生きる。現代がデッドポエトソサエティという、ヒューマンドラマです。ただこれ1989年のアメリカ映画でして、まあ要は今からもう30年ぐらい前の映画なので、アクション映画とかテンポの速い展開に慣れている方々には多分すごく退屈に見える映画だと思いますが、僕自身はね、ちょうどだから大学生ぐらいの時に見て、まあ教員を目指そうと思った時に、その数年後ぐらいに見て、でその思いを強くしたっていう、まあ主人公が先生の映画です。第62回のアカデミー賞で脚本賞なども受賞した、まあ、いわゆる名作として、言われている映画の一つです。 Amazon などでも、高評価のレビューが多いことでも、私はほっとしているという感じです。主演はですね、ロビン・ウィラムズさん、そして監督がピーター・ウィアーさんですね。ロビン・ウィリアムズさんというのは、最近の映画ですと、ジュマンジ、ディズニーかな、ジュマンジっていう、こうボードゲームの世界に入ってしまう、ドタバタドタバタっていうと失礼か、アドベンチャー映画あったじゃないですか。あれの、主役を、一番最初の主役をやられた方で、コメディ俳優、とアメリカでは位置づけられているんですけども、この間志村けんさんがお亡くりに なられたじゃないですか。でそのことをアメリカのメディアが、日本のロビン・ウィリアムズが他界したみたいな取り上げ方をする、まあそういうぐらいのポジションの方です。ですから何でしょうね、志村、本当に日本で言えば志村けんさんが本当に大河ドラマの主人公をやるみたいな感じなんですよね。えイメージ湧かないでしょ、ね、いきなりそんなコメディアンの方がものすごくシリアスなヒューマンドラマをやるっていうことって、ね、多分あんまりないと思うんですよ。でもね、このピーター・ウィアーっていう監督さんのすごいところは、そういうね、イメージをガラッと変えてしまう名手なんですよ、うん、っていうのをもちろん見た後から知りました。うん、納得、見た後にさらに納得って感じでした。例えばこの監督さんはジム・キャリーさん、映画でいうとマスクとか、あとバットマンの敵役でちょっとイカれた感じの、キャラをやった人ですね。もうその人も本当にガチのコメディというか、とんがった役のキレッキレの役をするのに、話題になった方なんですけど、その方も、トゥルーマンショーというヒューマンドラマで、ガラッとイメージを変えて、ヒットさせたという監督さんなんですね。あとは、 ディズニーシーにもありますけど、あのインディ・ジョーンズあるじゃないですか。あのインディ・ジョーンズの主役の、主役の人、あの人をさらに、冒険活劇のアクション俳優ではなくて刑事ジョン・ブックって言って、ものすごくシリアスな、刑事の役にするとかですね、なんかそういう、役者さんのイメージを覆すのがものすごくお上手な監督さん、ヒューマンドラマの、まあ、名手の監督さんなんですね。ですから脚本賞という脚本賞も取るぐらい作品も良くて、そういう監督さんの演出も良く、そしてそのロビン・ウィリアムズさんという、役者さんの演技もものすごくいいところを引き出したという、傑作です。あらすじです。デッドポエトソサイエティという現代なんですけども、これは、日本語の吹き替えですと死せる詩人の会、詩人というのはポエムの、 あの詩です。詩人の会というのが本題なんですけども、これ、作中でも重要な役割を占めていまして、どういうことかというと、舞台は、あるアメリカの、伝統的な、全寮制の学校です。で、その全寮制の学校、ものすごく厳しい進学校なんですね。ですから全寮、寮の中でもすごい厳しいしきたりがあると。ただやっぱりその高校生かな、高校生で、まあアメリカは高校ってあれもないのかな、その世代の若者ですから、やっぱり先生に隠れてタバコを吸ったりとか、女の子の話題とか、まあ、するわけですよ。ただ厳格な校則に縛られて日々こう、縛られている生活を送っていると。ただそこにですね、キディングという、そのロビン・ウィリアムズ扮するキディングという型破りな先生が赴任してくるわけです。そしていきなりですね、授業中に突然机の上に立って、いろんな視点で見なさいと、物事をいろんな視点で見なさいと、で歩いてみなさいと、とにかく自由に歩けと言うんですね。で、生徒たちは規則に縛られた生活ばかりしてきたので、自由に歩けと言っても全然自由に歩けないんですね。何をしているのか全くわからないんです。なんか、ね、冒頭そんなシーンから始まるんですよね。ただ徐々に生徒の方も、こんなことしていいんだ、こんなこともやっちゃうよ、いいのみたいな感じで、だんだんこうですね、自分の内面をさらけ出すことを謳歌し始める。そのことに、その自由にようやく気づき始めるんですね。で、まあ、徐々に彼らの中で変化が出てくるわけです。で、ある生徒が、彼のキティングの過去を調べると、どうやら彼もこの学校にいて、当時死せる詩人の会というクラブを作っていたんだということを突き止めます。そしてそのニール、主人、学生の方の主人公のニールは、友達と一緒にそういう会を作ります。そして、近くの洞窟でですね、ひっそりと仲間内と、詩を読むというかですね、こう自由な空間を作ることに、精を出すようになります。毎晩のように楽しい、まあ、宴と言っても、寮から抜け出してこっそりですから、そのすごい酒を飲むとかそういうわけではないんですが、楽しい時間をそこで過ごすようになります。そして徐々に彼らは自分の夢に向かって歩き始めます。俳優を目指すものなどなど。ただこのあとある悲劇が彼らを襲うことになり、そしてキディングも決断を迫られることになります。はい、ということなんですね。まあなんかね、好きな映画は僕本当何回も見るタイプで、たくさん見るっていうことはしないので、あんまりこうおすすめの映画ってなかなかないんですけど、このね、今を生きるだけはもう、 必ずブログでもそうだし、ツイッターでもそうだし、ことあるごとに進めてる映画の一つですね。とにかくそのロビン・ウィリアムさんも好きだし、その映画のそのテーマも好きだし、で、アメリカの、まあ、古き良きアメリカというかですね、映像美もやっぱり綺麗ですし、うん、まあ本当に今のねテンポの速い映画に慣れてる人にはすごく退屈な映像に多分見えると思うんですけども、なんかこの機会だからこそこうゆったりとした時間の流れをぜひ感じてほしい時に、うん、このなんだろう、心揺さぶられるこの作品をぜひ見てほしいなと思うんですね。何か僕たちはこう抑圧されて、縛られていても何か心の奥底に自由を求める、そういう気持ちがあって、でもそれを表に出すか出さないかやっぱり全て自分次第なんだ、うん、なんかものすごく当たり前のことなんですけども、やっぱりそれって大人になるにつれて難しいことになっていくんですよね、うん、特に今ね情報化時代で何かやるとねすぐにネットで叩かれて、ね、ネットでディスられて批判されて、もしくはいやそれこういう法律があるからダメだよとか、いろんなところからこう、脳を突きつけられるわけじゃないですか。でももちろんそれは法律には従わなきゃダメですよ。それはダメですけど、けどって話ですよ。うん、そうだから、もちろん僕らはそれを乗り越えてまた新しい何か、新しいルールを作っていくっていうことをしていくことを課されているんですけども、ね、新しい何かを、作るっていうことをしていかなくちゃいけないんですけど、でも何でしょうね、それを損得なしにできる時期っていうのは本当若い時しかないんですよね、うん、だからこそその貴重なその若い世代のその貴重なみずみずしい瞬間を描いた映像美も素晴らしいですし、それを引き出した監督さんも素晴らしいですし、何よりその多分本当にその生徒さんたちの演技も多分実際に撮影しているところでナチュラルに多分出てきたような演技じゃないかっていうぐらい、もう生徒みんな生き生きとした表情なんですよね。仮に言語が違ってもそれはねすごい伝わってくるんですよね。うん、そうなのでいろんなねこう映画を見てきた中で、これは本当毎回ね同じ、分かってはいるんだけど泣いちゃうっていうね。あと見れば見るほどなんかね、そのこのピーター・ウィアーさんっていう監督さんのねうまいところというか、あここってこういう理由でこの演出だったんだかっていうスルメのようなですねこう仕掛けがところ本当に節々にあってですね、いやーこれはね本当ね、なんだろう、うん、作品っていう、まさに作品っていう感じな映画だと思います本当に、うん、だからこのロビン・ウィリアムさんがこの後アダムス・パッチとかジュマンジとかこういろんなね、作品に出たり、あとそのピーター・ウィアさんが、トゥルーマンショーとか、キャスターウェイかな、トム・ハンクスさんの映画だとキャスターウェイ、でジム・キャリーさんだとトゥルーマンショーとか、ちょうどこの2000年前後に、まあそのヒューマンドラマの機種として、一世を風靡した、まあ、名監督さんの作品なので、まあぜひぜひ、見ていただきたいなと思います。あともちろんこれ以外にやっぱりなんかねこの機会に映画見ようかなと思って迷ってる方いたら、やっぱりねアカデミー賞の何かしらの作品見ると、まあまずハズレがないと思うので、おすすめしたいですね。うん、そうタッチストーンピクチャーズね、そうタッチストーンピクチャーズの映画もね、なんかねこういう心温まるヒューマン映画多いんですよ。そう 懐かしいな。はい、ぜひ皆さんも、おすすめの映画あったら私に教えてください。ツイッターでしたらハッシュタグかぐあめし、それから質問箱は概要欄、それからスタンド FM でしたら、レターでぜひよろしくお願いします。はい、というわけで今日はおすすめの映画、ロビン・ウィリアムズさん主演、今を生きるをご紹介しました。いやー、まあいろんなね、あのおすすめコンテンツ、おすすめゲーム、おすすめの楽曲、おすすめアプリ、いろいろあるんですけども、今日はね映画をご紹介しました。はい、まあまあまあまあゆっくりねゆっくりしたいですね、ほんとね早くいなくなれコロナはい、というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。止まない雨はない、明日が皆さんにとって良い日でありますように。おやすみなさい。